桜川マキシム。
はい、どうもジャスです。
どうもヒロシです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今回はね、僕がね、こんなネタやったらどうかなってお風呂で考えてたんですけど、奥さんに却下されたんでですね。
はい。
もし郷力彩芽さんが二人の外国人のどちらと結婚しようかって悩んでたらどっちがいいと思う？一人はアームストロングっていう名前で、もう一人は郷力さんっていうのはもうなしです。
はい。それはないでしょ
う。僕ずっとお風呂の中でめっちゃおもろいやって考えてたんですけど。
郷力さんですか？
そうそうそうそう。あやめアームストロング、うわ、ええ役やんって思ったら、もう一人はあやめゴーリキーで、うわ、めっちゃ面白いって思ってたんですけど。
なるほど。いや、そんな、それ今初めて聞いたプランなんで、ちょっと戸惑っておりますけども。
ええ、これはね、もう却下されましたんで。
あ、そうなんですね。はい、はい。奥さんに、早々と。
はい。それでもうお話終わってるやん、みたいなね。
あ、面白いねって言ったら終わりって。
へえ、みたいな。あっそうみたいな扱い、ね。
じゃあ、あとこんな名前はって出してこようか、みたいな。
そう。
大喜利大会みたいになってくるから。
そう。はい。ね。はい。環境でございますよ、環境。
はい。はい、環境って言うとですね、おくくりに言うと、いろいろあるわけなんですけど。
ヤマトの、硫酸の海に浸かったら溶けちゃったところとかでしょ。
そういう環境も世の中にあるでしょうし。
第三環境。
あ、それは、わからなかった。
宇宙戦艦ヤマトってね。
はい。
船の底のところにポッコリ出てるとこがあって。
はいはい。
そこにも一つ目取るんですよ。
ああ、なるほど。
うん。で、そこはよく壊れて人が死ぬので。実写版のヤマト、木村拓哉さんのやつですよ。
はい、はい、はいはい。
あれの時でも、配属どこになったって、第三環境ですって言った瞬間に、あ、こいつ死ぬな、みたいな扱いを受けるっていうネタにされてるぐらいでしたから。
乗組員何いてるんでしょうね。そのうち。
まあ、あれも作品によってバラバラですけど、乗組員。はい。ではなくて。
はい。
はいはい。
そうなんですよ。環境というかですね。
うん。
ゴミの分別って日々やってるじゃないですか。
はいはいはいはい。
自治体ごとに違うと思うんですよ。
うん。
ペットボトルと缶は一緒のところとかですよね。
あーはーはーはーはー。
瓶と缶は一緒で、プラスチックとペットボトルは分けるとかですね。
うんうんうんうんうん。
で、やってるんです。で、うん、知り合いにゴミを集めてる、まあ、言ったら公務員の方がいてはるんですけど。
あの、そういうお仕事の人ですね。
そう、そういうお仕事の人。
なるほど、なるほど。周囲から煙たがられてる人ではないわけですね。
そういう人もいますけど、知り合いではいないですね。
まあ、うちも近所に2軒ほどそういう家があってですね。まあ、ニュースで見る中には、なんか庭からすごい異臭がするって思って行ったら、自分のしたうんことおしっこを鍋で煮詰めるっていう作業をしてたとか、そういう話を聞いたりもしますけど。
それはまた違った意味で、ものすごい環境破壊ですから。
そういう人ではなくて。
そういう話ではなくですよね。
なくて、はい。はい、よかったです。はい。
で、まあ、うちの自治体で言えば、まあ、うん、どことは言いませんけども、
うんうんうん、
当然生ゴミとプラスチックは分けるんです。
うんうんうん、
リサイクルに関しては法律がちゃんとあってですね。
はぁはぁはぁはぁはぁ。
なんでしょう、容器包装リサイクル法でしたかね。
ほう。
だから容器には大体プラとか、
うん、
ペットボトルとか書いてあると思うんですけど。
うんうん、書いてます。
うん、
この間うちプラって書いていないプラスチックのゴミを、
はい、
プラスチックゴミに混ぜてたら突き返されましたもん。
うん。いや、うん、ほんまにね、厳しいところはそれぐらいやりよるんです。
うんうんうん。うん、僕らもパッと見て、これプラやわ思って入れてしまうじゃないですか。
ああ、そうですね。
うん。
見たら、なんか、そう。で、ペットボトルやなと思ってペットボトルに入れたら、それ実はプラって書いてあったとかですね。
うんうんうんうんうん。
全然あるわけなんですよ。
ありますあります。ややこしい。
それやる意味があるんやったら僕ね。まあ、まあ。まあ、百歩譲ってっていうところではあるんですけど、
うん、
先ほど言いました、お友達というかお知り合いなんですけど、
うん、
プラスチックゴミ、生ゴミ、
うん、
A コース、B コースとあって、区域で、曜日が違ってるんですよ。
うんうんうんうん、
で、こっちの地域では生ゴミ集めてくる、
うん。
で、こっちの地域ではプラスチック集めてくる。
うんうんうんうん、
でも分かると思いますけど、同じ焼却炉に入れてゴーンって燃やすんです。ちょっと待ってと。 それは何してくれてんねんっていう話じゃないですか。
それあれですか、セガとか IBM とかで、はい、窓際に追いやられた人が、
はい、
一日こういう資料作ってねって言われて、作りましたって提出したらシュレッダーにかけられるっていうのを毎日続けさせられて鬱になってやめるっていうのに追い込まれるみたいな話的なやつですか。
あ、そうです、そうです。俗に言う埋め戻しですよ。穴掘れって言って掘らして埋めるっていう。
ひどい。
ひどい。いや、これがですね、
うん、
日本全国でやってるんだという話でですね。
そうですね。なんかちょっと話聞いたりはしますね。
うん。でもちょっと聞くぐらいで、誰もそれどうにかしようって言わないじゃないですか。
うん。
オンブズマンがそれに噛みついたとかですね。
うん。
税金使ってやってるのにですよ。
うん。
その、野々村議員でしたっけ？あれは追い詰めて泣かすのに、これ泣かせへんのかと思ったりするわけですよ。
僕ね、それね、なんでそんなことが起きてしまうかっていう理由にね、今もうすでに気づいてしまったんです。
あ、なんですか？最速で終わってし
まう。分けるっていう法律ができたから。
誰が作ったんこれ。
責任者出てこいっていうやつですね。
そうなんです。まあ、出てきて謝るんですけど。いや、謝りませんよ。いや。
謝りますよ。泣かしますよ。
そう。そうなんですよ。
僕は、この日本を、綺麗にしたい、思ってって言って泣かせますよ。
もう、物ごっつい鬱陶しいですね、それ。いや、全国でやってますからね。しかも、そういう埋め戻しを。
やってる。
いや、そうなんですよ。ほんまにね、それを聞いた時からですよね。物ごっつい腹立ってましてですね。いや、だって、まあ、ジャスさんが高校時代に戻ったとしましょうと。うん、
はい。
で、
うわ、陰鬱やな、気分が。
あれ中学でもいいです。
いや、陰鬱やな、気分が。
あれ
学校に行くと成績が悪いって言ってなじられる。
あれ
気にしてなかったけど。
例えば。
はい。
うん。じゃあ、クラス対抗で成績を、うん、競争しましょうと。
いやだ、それ。
はいはいはい、A クラスと B クラスとね。やりましょうと。
はい。
で、一つのクラスはね、
うん、
冷暖房をガンガンに効かしますと。常に快適な状態で勉強できます。
うん、おー。
で、掃除は専用の、清掃員がやってくれます。
うん、なあはあはは。
ゴミがあったら、なんか食べたら、うん、床にほっといたら、いつの間にか片付けてくれます。
うわ、中国みたい。
あ、そう。
うん。
だから勉強だけやってください。
ほう。
っていうクラスとですね、
うん、
片方は、
うん、
食べたものは、うん、何時間かけてでも綺麗に分別して、
うん、
で、校庭の隅っこの方にある、ゴミ箱まで一回一回運んでいきなさい。
はい。
で、エコのために、
うん、
暖房も冷房も効かせません。
うん。
いうところとですよね。
うん。
どっちのクラスが優秀な成績を収めるでしょう。
うん。
資質は同じもんと考えたらですよ。大体、いや、たまたま甘やかされたクラスがアホばっかりということもありますけど、そうじゃなくて。
そうじゃなくて。
はい。
苦しめられてる方の生徒がみんなド M ってこともなくですか？
いや、そういう、そういうややこしい設定は後から足さないとしてですよ、ね。
足さないとして。あれです、問題文に書いてあるわけですね。
そうです。
そういうややこしい設定は後から足さないものとする
そういうことです。
はい。
それ前提で、甘やかされクラスとですね、ゴミ分別クラスと、
うん、
どっちかにマークシートで丸をつけてほしいんですけど、
うん、
それはきっと、その甘やかされクラスの方が有利やなと。
そらそうです。
勉強に集中する時間が、
ある。
全部取れる。
うん。
っていうことが、日本でも行われてるんじゃないかと。うん、
はあ、はあ、しかもあれでしょ、はい、最後一緒に燃やすわけですからね。
そう。それを一緒に炎に包まれてるのを見て。
そもそも効率の問題の前にありますよね。
はい、あります。
別に処理せえって。
そう、分別してたクラスがみんな肩組んで涙流すっていうね。そういう感じになるんです。炎を前にして。
それはそうやな。
それが、うん、いや、それ環境問題以前ちゃうんかと。いう話で、まずそこがあるんですよ。うん、
ありますね。
はい、
うん。
これが、それがなんで僕が陰謀的な匂いがするかというとですね。
ほう。
アメリカはやってないぞ。
あ、そうなんです？
アメリカは分別やってない。
あ、そうなんですね。
自治体ごとのゴミの収集なんていう日本的なものはないんです。
ほう。契約？
民間業者がですね。
うん。
ゴミを集めるんですけど。 分別させずに全部ガーって集めてですね。うんうんうん、で、処理してお金をいただくと。まあ、死なり、
うん。
で、そこに分別という概念はなくてですね。
うんうんうんうん、
もし、その分別という概念があったら、コンポーザーとかあんまり、ね、それこそ環境破壊って言われますから。
うん、
コンポーザーと言うとですね、なんでしょう、流しの中に生ゴミ捨てたら、粉々になって下水に流れていくというやつですね。
あーはーはー、もしくは、あれですよ、肥料になるよ、みたいなやつね。
あ、そう、それコンポストですね。
あ、コンポストですね、あれね。はいはいはいは
い。いや、アメリカ人は、まあ、京都駅停車にもサインしてないのも、あるけど、言い出してちゃうかったんかいと。あんたとこのゴア中止とちゃうかったんかいと思うんですけど。まあ、でも、そのための方策を何も取ってないと。
うん。
ゴミの分別なんかしてないぞと。
うん、してない。なるほど。はい、
で、効率的にゴミを集めて、その中から何か、うん、資源として取り出せるものがあれば、その業者がやると。
ああ、はあはあ。あ、このラジカセまだ使えそうみたいなやつ。
そうそうそうそうそう。
はいはいはいはい。
で、そんなややこしいことせえへんもんやから、
うん、
エアコンを捨てたらいくらかかるとか、冷蔵庫捨てたらいくらかかる、洗濯機捨てたらいくらっていうのもないんですよ。
うん、
考えたら昔、日本もそうやったなと。
そうですね。
廃品回収業者が回ってきてですよね。民間がやってましたよね。トイレットペーパーと紙と新聞紙と変えてくれたりしたじゃないですか。
はいはいはい。
今税金使ってですね、税金を払って自分らのお金で埋め戻しと同じようなことやってるんです。
うん。
っていうのを、これ、誰かどっかに言ってもらわれへんもんやろかと。
はあ、
政治にコミットしてもらわれへんもんやろかと。
ほうほうほうほう。
いうふうには思うんですけど、うん、とりあえず、桜川マクシムで言ってみました。
コミットできるかな？
どうかな？あんまりコミットを誘おうと思って追い詰めると泣き出したりとかするかな？縁もゆかりもないって言われるかな？いや、そうなんですよ。まず、このゴミの分別をやるのって、それなんでかなと思ったんです。
いや、僕もね、だから分別すること自体については、
はいはい。
そのアメリカ的なね、
はい。
まとめてやった方が効率的ちゃうんっていう意見もあったんですよ、そもそもね。
はいはい。
なんかだってカンカンのアルミかどうかなんて目で見てやらんでも磁石でやった方が早いやんっていう。
そうそうそう。
うん、昔そうやったでしょ、だから電磁石みたいなやつで。
はいはい。ガーって。
ビャーンってやって。
はいはい。
ドーンってやって終わりでしょ。
そうそうそうそう。
それをなんか素人判断でいちいちやるのめんどくさいし、わからへんでしょ。
そうなんですよ。
うん、
これがね、まだ一歩譲ってですね、工場の中でペットボトルとかプラスチックの製品を作ってますと。で、端材が出てそれをリサイクルしますって言ったら、それ原材料均一ですけど、
うん、
我々の家庭で出たゴミってリサイクルしようがないと思うんですよ。
うん、
全くもって。
で、あれでしょ、リサイクルするにしても綺麗に洗わなあかんでしょ？
そうなんです。
うん、
いや、綺麗に洗うための水はどれだけの労力を使ってですよね。今のところ、日本、の、そういう、労力っていうのは、すべて二酸化炭素に還元できるというかですね。ゴミ収集車を走らせるであったり、その浄水場を動かすであったりとかっていうのも、すべて、その石油燃料に頼ってるわけですから。
そうそうそうそう。
じゃあ二酸化炭素増えたらあかんのやったら、それの方があかんのちゃうんって。普通に考えて思うんです。
いやし、なんかペットボトルから再生してフリースができましたって言ってるけど、それ高ないかって思うんですよね。
そう。いや、それやったらプラスチックのものを持ってくると、普通のプラスチック材料でフリース作る方がよっぽどコスト的にもいいし、コスト的にいい以前にその集める手間が、分別してる人にいくら渡してんの？渡してないんでしょ？
そうですよね。はい、分別してゴミ出してたらポイント貯まってフリースくれるんやったらわかりますわ。
はいはい。でもそれやろうと思ったらですね、一生分別して、一着フリースぐらいの感じかなと思うんです。
あったかい。
いやいやいや。いや、カンオケに入れたるわって。
よう覚えるやろな、石油燃料やから。
そうそうそうそう。いや、逆に分別すればするほど、フリースから遠のくっていう話なんですよ。分別をしたら、1年間分別したら、その分、再生に余分なエネルギーがかかるので、その分、フリースを1着寄付しなさいという話になっておかしくない話なんで。この埋め戻しをやってるのは、アメリカでは分別してないけど、日本、は埋め戻しをやらされるクラスのように、国際競争力を落とす陰謀じゃないかと。
あはははは、なるほど。なるほど、なるほど。
うん。 いや、多分ね、勝てる気しないんですよ。それ、そんな。だって、今公務員って人気じゃないですか。
そうですね。
優秀な人材、流れるでしょ？
流れますね。
その人が分別とかをするわけですよ。
うんうんうん。
何の意味が。アメリカの優秀な人は、うん、分別なんかに、そんな優秀な人材を使わずにですね、新しいものの開発であったりとかですね。
はいはいはいはい。
そういうものにちゃんと人材が回る。
うん。
で、一日の中で分別をする時間がいらんから、その分だけ仕事に使えるし。
クリエイティブ。
そう、遊びにも使える。
うん。
豊かな人生が送れる。
そう。だから豊かじゃない人生は移民とかにやらしとけばいいんだっていう考え方ですよね。
あ、そうなりますね。
ね。
うんうん、
結局アメリカ行ったやつって白人みんなその考え方やなっていうね。
そう、うん。そうですよね。ね、
うん。
いや、日本がそう、有色人種の国やから分別やらされてんちゃうかな。真面目やからアホ見てるんちゃうかな。
あ、なるほどね。
思うんですよ。
てか、真面目だから、埋め戻しをね、そのままにしておくのは真面目じゃないと思いますけどね。
うん、まあ、確かにね。そう、それはほんまにね、怒っていいと思うんですよね。
うんうん、いや、だから、僕思うわね。
はい。
その、ペットボトル？
はい。
カンカン？
はい。
全部そうなんですけど。
はいはい。
瓶でええから、
うん、
返したら10円ちょうだいっていう。
懐かしい感じの。
で、
はい、はい。
アロテ使いやっていうね。
うん、うん、うん。
思いません？
そうなんですけど。
うん。
僕、それにはちょっと問題があってですね。
うん。
それは、昔みたいに、その、閉じた人間関係の中やったらできるんですよね。
ああ、はあ、はあ、はあ。
瓶で持ってきて、
うん。
で、また、瓶で回収して、
うん。
で、それを、やっても採算が合うぐらい瓶が高くてですね、
うん。
人件費も安くて、
うん。
やったらまだ採算が合うんですけど、
うん。
今、一番効率がいいのは、
うん。
つこたら捨てる。
ああ。
捨てたら燃やす。
うん。
これじゃないかと思うんです。
はあ、はあははあ、は。
だって、その分別をせなあかんっていう根本の大元には、
うん。
地球温暖化があるわけでしょ。
はいはいはいはい。
おそらく。
うん。
地球が温暖化したら困る。
うん。
その、僕らが分別をするためには、いくつか条件があってですね。
うん、うん、うんうん。
まずはじめに、地球温暖化したら困ると。みんなが困ると、
うん。
だって、どっかの国が困るだけやったら、直ちにそこの国に対してだけなんかすればいいわけですから。
そうですね。モルジブだけ壁作れよみたいな話ですね。
そうそうそうそう。
うん。
で、みんなが困るという前提があって、
うん、
なおかつ、その原因が二酸化炭素である。
うん。
という前提がないとダメなんです。
はいはいはい。
今、二酸化炭素、空気中に 0.4% なんです。
うん。
0.4% が、もう100年したら 0.5% になるぞって言ってるんです。
うん、
いや、0.1% 増えただけで温暖化するってどんな能力を持った機体やねんと思うんですけど。
うん、
で、それが原因でなかったら分別せんでいいですよね。
そう。いや、だから例えばもしこのまま温暖化を掘って、はい、温暖化というか、消費が増えていくのをそのままにしてしまったら。
はい。
酸素濃度が 12% になってみんな昏睡状態になってようやく最近食事はチューブで取れるようになりましたとか言われても困るやろって言われたら困るんですけど。
なんか時事ネタを絡めてくるというところがあるわかりにくい感じでですよね。
バキ読んでる人だけ、はい、ああれになるんやってみんなわかるっていう。
あ、そうですね。半身麻痺らしいですけども、
うん。そうそうそうそう。だからあれですよね。柳流行の話をするとアイドルが縛り付けられてるのに病院のベッドでダダダダダダーンって動き出すっていう。
いやいや。なりません。
え？
そういうことにはなりません。
あ、そうなんですね。
はいはい。すいません。そう。で二酸化炭素を減らさなあかんことが前提やし、
うん、
で。分別してリサイクルしたら、
うん、
その二酸化炭素が減るということが前提ですよ。
うんうんうんうん。
もし リサイクルして二酸化炭素が増えたらそれ意味ないですからね。
そうですね。
じゃあですね、
うん、
その三つともが絶対成立してないと分別なんか意味ないわけですから。
うん。A なら B で B なら C ですからね。
そう。
うん、
その条件一つでもかけたらですね、
うん、
分別なんて一つも意味ないことになるんです。
うんうんうんうんうん。
で、僕はいろいろ見てみたら、
うん、
3つとも嘘やって、うん、それはまあおいおい言いますけど、
うん、まあはい、あれですね、二酸化炭素が犯人じゃねえ説とか、
はい、
あったかなった方がまだ良かったり性変化説っていうのは、
はい、
おっさんの顔もちらついたりしますし、
はいはい
はいはいはい、
うんうんうん、
七三分けのメガネかけたらちょっと小柄なおっちゃんね。
はいはいはい、はい、はい。
うん。喋りのおっちゃんね。
そうですそうです。
うん。もうそうですしね。
はいはい。いや、まあ、その人の話を聞いて、
うん、
もう突っ込むところはね、
うん、
特にないわけですよ。
そうですね。
うん。 いや、僕は、言ってることが正しければ誰が言ってようといいと思うんですけど。
うん。
いや、ネットでどれだけ叩かれてる人でしょうが、まあ、言うたら、山本太郎が言っててもですね。
うんうんうん。
その総理大臣が言ってても、言ってることが正しければそれは等価だと思うんですけど。
うん。
うん、で言うたら、この埋め戻しには一体、どんないいことがあって、日本国民にはそれによってどんな幸せがもたらされるのかしらというところがですね、
うん、
非常に疑問だなというところで今回のネタに挙げてみましたと。
そうですね。
はい。
まあ、そもそも分別する製品じゃなくて、
はい。
ゴミ減らそうはわかりますね。
ゴミ減らそう。
うん。
わかります。
なるべくゴミ出さん方がええよねっていうのはわかります。
うん。うん。僕はゴミ出さん方がいいよねとは思いますけど、
うん。
でも、絶対出ますので。
うん、出る出る。
なので、それを気遣って消費活動を抑えるぐらいやったらゴミは出し放題出した方がいいよねって思うんですよ。はっきり言って。
僕ね、消費も抑えれるんやったら抑えた方がいいよ側なんですよね。
ああ、そうなんですね。
うん。
世界に日本だけしかなくて、
うん、
日本が消費を抑えたら、その、世界の石油とかね、
うん、
資源は減らないと。
うん、
言うんであれば、それもまた一つかなとは思うんですけど。
僕割と資源は有限っていう派なんで。
ああ、なるほど。
うん。だから、無理に抑える必要はないけど。
はいはい。
うん。なるべくエネルギー消費は少ないように、頑張っていった方がいいよね、とは思ってますよ。
ああ。
うん。
そうなんです。そこをですね、うん、また、ちょっと今度ネタにしたいんですけど。
なるほど。
二酸化炭素はですよね。
うん。
絶対出した方がいいとか。増やした方がいいと。絶対にと、
うんうんうん。
もう出しまくったらいいと。だから燃やしまくったらいいと。いうことは、また、おいおい、また別のネタでやってもいいかなと思うんです。そうです
ね。なんやったら珊瑚礁に塩酸かけたったらええねん言
う
て。
そうそうそうそうそう。
シュワー言うて。
そう。で、資源は、なくなりませんと。
うんうん。
いうことも、まあ、言えたらと思うんですが、うん、まあ、今簡単に言っちゃうとですよね。
うん、
資源は有限やとか、
うん、
石油は40年で枯渇するとかって。
それは僕言うてないですよ。
うん。それ騙されたら、一回疑おうよって僕思うんです。
あはははは。
ほんまに有限なんて。
うん、うん。
一回騙されたでしょって。
あ
と40年で亡くなりますって言って、騙されたでしょ。で、亡くならんかったでしょって。
うん。
で、むしろ増えてるでしょって。
うん。
じゃあ、もう一回、疑おうよって思うわけです。
うんうんうんうん、いや、石油は40年でなくなるは確かに疑っていいと思うんですけど、
はい。
資源は有限やってるのは嘘じゃないと思いますよ。
うん。
無限じゃないから。
無限じゃないから嘘じゃないんです。
うん。うん、僕はうまいことサイクルで回していかなあかんなっていうことを言うてるだけなんで。はい、
その僕の、言うてる有限というのがですね。
うん。
なんでしょう ?40 年で亡くなる石油も有限じゃないですか、
うん。うんうんうん。
で、じゃあ1万年持つ石油も有限じゃないですか、同じ。
そうですそうですそうです。
でも、じゃあ1万年後のことを考えて石油を今節約しようっていう国がどっかにあったとして、その国が賢いとは思えんのですよ。
おー。僕割とそこのスパンやな。
ああ、そうですか。だってですね、一万年石油が持ったら、
うん、
当にですね、
うん、
他のエネルギー源は見つかってるでしょうと。
あ、まあまあそうですそうです。うん、
じゃあ石炭をね、
うん、
毎日使ってましたという時代においてですよね、
うん、
いやこの石炭がなくなったらもうエネルギー源はないんだって言った人を、その時代にそれを言った人は、ああ確かにねって同意を得ると思いますけど、
うんうん、
じゃあその後で石油が出てくると、バンバン出てくると、
うんうんうんうん、
天然ガスも出てくりゃ、まあ最近のメタンハイドレートも出てくるってなった時にですよね、うん、やっぱり嘘やったかって言われへんっていうのがね、
うん、
おかしいなと思うんです。だから1万年持ったら、まあもっと言うたら2、300年持ったらですね、
うん、
それは無限とそんなに変われへんと思っていいんじゃないかと。
ああ、そ
う。思うわけです。
2、300年短いな。
短いですかね。だって、200年前、一滴も使ってないですよ。
まあまあまあまあまあまあまあまあまあ。
古代エジプトで戦争に吹き出した重油を巻いて火をつけたみたいな、そういう戦争の歴史があるとしてもですよね。一滴もすみません、言い過ぎましたけども。
うん、
でも、基本、全く使ってないわけですから。
うん、
じゃあ、300年後の状態を今、どうやってわかるんだという意味においては、石油はほぼ、無限と言っていいし、二酸化炭素は増やした方がいいと。うん、
ああ。
二酸化炭素増やした方がいいについては、もう一本取りたいかなと思うんですけどね。はい。
いや、増やした方がいいやったら増やしたらええと思うんですけど、二、三百年か。
300年、ちなみにその七三分けの先生の計算では、だいたい5000年から1万年ぐらいかなという感じですかね。
それぐらいやったらまあいいんですけど。
今の使い方をしてですよ。うんうん、これから、もっと効率的な、昔の車って燃費悪いじゃないですか。はいはいはい、今のガソリン使ってても、
うんうんうん。
これから燃費がどんどん良くなってくると。
うん、
で、石油の消費量は当然減ってくると。
うん、
いう状態も加味しないで、今の使い方してですよね。
うん、
中国はバンバン使うと。
うん、
採掘したら、それ、不純物はボンボン燃やすと。いう取り方をしても、
うん、
まあ、だいたい5000年か1万年ぐらいかな。いうような感じで言ってますので。
うん、
じゃあ、それ無限と思ってもいいのでは、と思ったりしてですね。う
ん、ああ、まあまあねー。
そう。なんです。
うん。
うん、うん。と、分別の話だけしようと思ってたんです、今日は。
うん、
本当は。なので、本当に40年後に、
うん、
鉄鉱石が底を突きかけるとかですね。
はい、それすごいな。
もう石油。
地球で一番多い物質、鉄やのに。
そうそうそう。まあ、コアの鉄をどう利用するかという問題はあるにしても。
あるにしても。
はい。
1位鉄、2位アルミやのに。
とかですよね。
うん。1
位二酸化ケイ素とかじゃないですか。
あ、でしたかね。
うん。だから、1位の二酸化ケイ素が、ガラスの原材料であるのに、ガラスがもうちょっとでなくなるとかですよね。そういうのだったら分別してですね。
うんうんうんうん。
大切に使っていかなあかんな、思うわけです。
うんうん、金とかね。
あ、金とかね。
うん。
金は、あれ、なくなるんですかね。なんか、どんどん掘ってるっていう話ですけど。
掘ってますけど、要は、その、実用化できる部分の量が、
はい。
劇的に全然増えてないんでしょ、
はい、あ、そうなんですか、
うん、
うん。うん。
だから、やっぱ使い回さないかんよねみたいな話。
はいはいはい。
うん。だから、ま、そこが採算取れるから、商売としても成り立ってると。うん、
はいはい。
うん、
そう、そういうリサイクルは全然 OK と思うんです。
そうか、商売として成り立ってるリサイクルかそうじゃないかっていう話はあるよねってことですよね。
そうですね。
で、そうなったらそこの分別の部分にもコストを払った上での商売成り立つかどうかよねっていう。
そうなんですよ。
うん、うん、うん、
うん。だから、もしかアメリカであるような、大規模な収集業者が、
うん、
その役所とかを騙してあるいは結託してですよね。
うん、
で、リサイクルの方が、お金かかるんですって言って、うん、ガーって集めてリサイクルすると分別すると、
うん、
してお金を要算せしめたらですね、
うん、
じゃあそうじゃないもう一つの会社が嘘を暴いてうちやったらもっと安くできますと、
うん、
やるから、うん、結局不正が起こらないんですけど、
うん、
日本は税金で全部やるから誰の監査もかからへんと、
う
ん、
なるほどね
いうところで私の不満とさせていただきたいと、いうところなんですよ。これそんなこと言いながら明日も分別するんですけど、
う
ん、
そうそうそう。教えといかん言われるからね。
そうなんですよ、うん。これを何とかしてくれと。梅干しを知ってしまった私の心を何とかしてくれ。
ほんまほんま。
いうことです。
そうですね。はい、ですね。皆さん分かりましたか？
分かりましたか？
ヒロシさんはこういう風に思ってるんですよっていう、ね。
そう。みんな騙されたらあかんぞって。貧乏やぞって。
また言うとるわと。
そうそうそうそうそうそう。あ、
なるほどね。
で、そう、もし、いや違うと、うん。分別にはすごい意味があると。
うん、
いい意味があるんやで。
うん。
いう話があればですよね。
うんうん、
また送っていただければいいかなと思うんです。
そうですね。僕もう一個気づいてしまいました。分別を推し進めたい人の、
はい。
なんていうかな、理由の一つ。
はい。
そうやって一人一人がゴミと一度向き合うという部分を作ることで、
はい。はい、
無駄なゴミが出なくなるんですよ。ってやつ。
僕ね、それね、十数年前に聞きましたよ。なんかね。
うん。
今現在は、
うん、
特にリサイクル率は低いけども、
うん、
まずリサイクルする意識づけのための訓練やねみたいな。
ははは。
近くの市がね、
うん、
他の自治体に先駆けてゴミの有料化をやったんですよ、
うんうんうんうん。
自治体の指定したゴミ袋で燃えるゴミを出しなさいってやったんです。
うん、
でその時に、
うん、
まだその時は全国的なにこんなここまでなってなかったから、
うん、
おかしいやないかと。
うん
うん、じゃあもうリサイクルできんのかって、プラスチックで分けたらリサイクルできんのかっていうツッコミが入った時に、
うん、
いや、 まず市民一人一人がそのゴミを気をつけることでゴミの量が減るでしょって。そのための訓練なんです。もう少ししたら本格的にリサイクルに回って全部リサイクルするようになるんですって言ってたけど、今現在やってないやないかと思うんです。
ひどい。
ひどい。そう。
そんな話聞かなあかんかなっていうね。
そう。なんですよね。それ、ね、なんかそれからしばらくしたら今度はなんか、あと7年で埋め立て場が満杯になるんですって。
うん。
夢の島がいっぱいになるんです。なってられないかっていうところですよね。
もう一個作れや
って、ね、そういうことなんですよ。
東京湾全部埋め立てたやろ
って、ね。湾じゃなくなる。
パトレイバーかっていうね。
そう。
うん。まあ、なるほどね。
そうです。
まあまあ、そういうあれですね。あの、埋め戻しをやっているという垂れ込みやとか。
は
い、
そうです。
もしくは、埋め戻しが必要なんだという意見とか。
それで心鍛えろと。
心鍛えれるのかな。ね、そういうのは、あの、はい、メールであればですね。
はい。
メールアットマーク sgmx.info。
はい。
スペルは mail@sgmx.info。
はい。
はい。あの、ツイッターのハッシュタグは、シャープ桜川マキシムですということで。
はい。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたしますと。
はい。
はい。
人々の価値観が多様化した現代では、多数の法令が制定され、かつてないほどに法的紛争が多発しています。しかしながら弁護士が皆様にとって身近な存在であるとは言えません。現実の裁判に対する弁護士としての見解や架空の事例に対するケーススタディなどを通して弁護士という存在をより身近に感じてもらうことを目的とした番組、それが弁護士放送なのです。
弁護士放送